皆さんこんにちは、カップオブグレイスのりさこです。今日はコミュニティに生きることの大切さについてお話ししたいと思います。これは春になったらお話ししたいなと思ってたトピックで、っていうのもこう環境の変化がある時期だから、ぜひこの時に私が社会人になってすぐ学んだこととか、今でも感じているこのコミュニティの大切さについてお話ししたいなっていうふうに思ってたので、はい、ちょっと春だから、せっかくだからと思ってこのトピックをお話ししたいと思います。春といえば、まあ、桜ですけど、皆さん桜今年見に行きました？お花見とかしましたか？私は先週お花見を教会でしていて、私がそのオーガナイズをする主催の担当の奉仕だったので、そうやってみんなをお花見連れて行くわけではないけど、みんなでやりましょうっていう奉仕をさせてもらって、ああ、やっぱお花見って楽しいなって思いました。あと、4年前のコロナで、全世界一斉にロックダウンをしたばっかりの時、ちょうど私が転職してお引越しをしたばっかりの時だったんですけど、だから、完全に一人ぼっちだったんですよ、その時。まだ仕事も始まってすぐで、そんな、ね、みんなとすぐ仲良くなるわけじゃないし。で、まあ、一人ぼっちだけど、こう、移動中、荷物を運んでる時とかね、こう、移動してる時に、ふと桜の木が、すごく綺麗な満開の桜の木が目に留まって、車をその辺に止めて、乗り捨てみたいな感じでポッと止めて歩いて戻って、その桜の木を見に行ったんですね。確か神社の入り口に咲いてる桜だったかな。そしたら同じようにこうマスクした人たちがちらほら集まってきてて、みんなこう離れたところからただぼーっと静かに桜を眺めてるだけだったんですけど、なんかその時に、ああ、桜の木ってやっぱ人と一緒に、誰か、友達とか家族とか恋人とか、誰かと一緒に眺めるものだなーっていうふうに思いました。そう、それをね、春になったら毎年こう桜見ながら思い出すんですよ。だからお花見って楽しいし、ああ、人との関わりが持てること、共同体があることって本当に祝福だな、幸せなことだなっていうふうに思っています。はい。っていう桜の話は余談でございまして、コミュニティについて、そう、コミュニティについて話したかったんですけど、はい。4月になったら、進学だったり、転職だったり、あるいは転勤、引っ越しで、自分の住む場所が変わる人がたくさんいると思います。ということは、クリスチャンは引っ越しをするとなると、教会が変わるっていうこともあると思います。私はその6年前に東京から福岡に U ターンで戻ってきたんですけど、福岡を出た後に私クリスチャンになってるので、高校生の時にクリスチャンになっていて、福岡で、その生まれ育ってたこの福岡で、教会に通ったことがなかったので、福岡では、教会へ行けるような教会、自分と会う教会がどういうところなのか、どこにあるのかっていうのを全く知らなかったです。で、そんなに当時私は信仰熱い人ではなかったので、その大学の時の友達から、福岡に戻る前に教会探してから戻りなよっていうふうに言われてたんですね。じゃないと多分私の場合、こう行くのめんどくさいってなって、どんどんこう、火が、自分の中の信仰の火が、こう小さくなっていつか消えるだろうなっていうのを心配してくれてたと思うんですよ。で、その人だけじゃなくて、まあ、何人かからちらほら、先に見つけてから行った方がいいんじゃないとか、教会どうするのとか気にかけてもらってて、で、ぶっちゃけ正直めんどくさいって思ってました。だけど、なんかそんなに言われるし、その当時自分もその信仰がこうフラフラしてるって言われたりとか、まだしっかりしてないとか、アップダウンが激しすぎるとか、いろいろ皆さんではないけど、先輩方とかお友達とかに言われたことに対してコンプレックスを抱いていたので、こう、なんだろう、表向きだけでも、いや、私ちゃんとやってますよ。私、これからもクリスチャンやっていけますよ。大丈夫ですよ。っていうのをアピールしたいっていう気持ちもあって、牧師先生に紹介をお願いしました。私、福岡に知り合いとか、そういうクリスチャンの知り合いとか、教会とか全く知らないので、 知ってるおすすめの教会とかありませんかって聞いてみました。で、牧師先生は、福岡には、自分も知り合いとか、そういう牧会してる人っていうのは知らないんだけど、知り合いに、福岡に知り合いがいそうな人に聞いてみるねって言ってもらって、で、それで紹介してもらったのが、今の私が所属している教会になります。で、この教会が自分に合ってたんですね。だから、馴染むのも早かったし、その後すごく成長できた。それに根を張ることができたっていうのが本当に感謝だなと思います。そうやって私は社会人になってすぐ自分に合う教会が見つかって新しい共同体が与えられたわけですけど、一方でそうじゃない人たちも私の周りにはいたんですね。何人かからその時聞いてた言葉が、教会を探したけどしっくり来ないから今はいいや、一人でも家で賛美できるしっていう言葉、何人かからちらほら聞きました。これはコロナ前ですね。まだオンライン礼拝がこう一般化される前の話です。で、確かに今の時代いろんな教会の説教を YouTube で聞けるし、コロナを経てオンライン礼拝もあります。だから確かに一理あるんですよ。一人でも賛美はできないことはない。できます。だけど、コミュニティが大切っていう話を、あえて、この時代に私はしたいです。神様との交わりっていうのは、共同体からも得られます。神の家族って、やっぱり素敵なんですよ。で、その人間関係の中で神様の素晴らしさを日々感じることができます。例えば友達の証だったり、その人が神様とどんな関係を持ってるのか、どんな交わりを持ってるのかっていうのを見て自分も刺激されるし、その友情自体もすごく素晴らしいから、そこから神様への感謝が生まれてきたり、もっと神様のことを愛せるようになったりする。なんかそれが神の共同体、神の家族の素晴らしいところかなと思います。あと、私の好きな聖書箇所が、箴言27章17節にあるんですけど、鉄は鉄を研ぐ、そのように人はその友の顔を研ぐ、という言葉です。で、これは、友達同士で、兄弟同士とか弟子同士で、こう、お互いを磨き合うことができるっていう意味だと思うんですね。で、友達関係っていうのは、ぶつかることもあります、もちろん。だけど、そのぶつかるっていうのも合わせて、こう、お互いを研ぎ合うことができるっていうのは、すごい効率がいいことじゃないかなって思ってます。一人での成長よりも深みが出るし、より磨かれるっていうことは、信仰の成長につながります。なんかそういう意味でも、友達を、こう、信仰の友を持つっていうのは自分にとってプラスなことだから、やっぱりそういう友達がいる方がいいなっていうふうに私は思ってます。で、次にイエス様がじゃあどうだったのかっていうところに着目したいんですけど、イエス様にも仲間はいました。まあ仲間とはいえ、弟子たちではあるんですけど、イエス様は弟子たちに何度かこう一緒に祈ってくれって言ってるシーンが聖書には出てきます。十字架にかけられる前に祈ってる時とかですね。その時に弟子たち何人かに声かけて、私と一緒に祈ってくださいって、その自分が背負ってる重い苦しい気持ちを分け合って一緒に祈ってくださいっていう風に言ってる。で、私たちもそれしますよね。悲しい時、憤ってる時、苦しみの中を通る時に、友達にごめん、一緒に祈ってもらっていいとか、祈り課題をシェアしていいっていう風に聞くことがよくあって、私は結構やっちゃうんですよ。なるべく自分がまず神様に祈ってから人に祈り課題シェアしようって気をつけるぐらい、結構人にごめん、一緒に祈ってって、すぐ頼んじゃうんですけど、でもそれってすごく、大切だと思うんです。だって、 この人生本当にいろんな困難があります。神様も言ってますよね。あなたたちはさまざまな困難の中を通りますっていうふうにイエス様は聖書の中で弟子たちに語ってます。その時にやっぱり自分が倒れてしまうかもしれない、自分が信仰が揺り動かされるかもしれないって思った時に、私は保険をかけていろんな人の祈りによって守ってもらいたいって思ってるんです。だから自分たちがこう祈りの軍みたいな、プレイヤーウォーリアーって私よく言ってるんですけど、祈りの軍隊なんです私たち。その軍隊やっぱ人が多い方が心強い、まあ数が全てじゃないんですけど、仲間がいる方が心強いと私は思います。だからそういうこうお互い祈りで守り合える共同体っていうのは自分を守ってくれるものだと思ってます。でイエス様は聖書の中で他にも、私があなたたちに仕えたのだから、あなたたちも互いに支え合いなさい、仕え合いなさい、そして互いに愛し合いなさい、私があなたを愛したようにあなたたちも互いに愛し合いなさいっていうふうに言われてますね。はい、例えばヨハネによる福音書13章14節から15節、しかし主でありまた教師である私があなた方の足を洗ったからには、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきである。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私は手本を示したのだ。この足を洗うっていうのは使えるっていうことの象徴と言われています。あなたたちも互いに支え合いなさい、使え合いなさい、愛し合いなさいっていうのは共同体ありきの話だと思うんです。そうですよねだってイエス様もそうやってみんなの輪の中にいたわけだし、パウロも救われた後にその共同体の中で生きていましたよね。仲間、同じイエス様に仕える弟子同士のつながりであったり、また教会のつながりであったり、やっぱり私たち共同体の中で生きるように作られてるんだと思います。人が一人でいるのは良くない。そうやって神様は男と女を作って、埋めよ増えよ地に満ちよ、一人でいるのは良くない。私たちは共同体で仲間と一緒にいるように、兄弟姉妹と共に生きるように作られているんだと私は思います。他にもちょっとどんどん出てきますけども、イエス様は十字架にかかる前に弟子たちにこんなことを言ってます。人の子の前、神様、イエス様のことですね、人の子の前に立つことができるように目を覚まして絶えず祈っていなさい。一人だとまどろんでしまうことあると思います。例えばテスト前の勉強、高校生の時に勉強をする時に電話でつないで LINE の通話つないだまま電話してたことないでしょうか。なんか友達がいれば眠くならないからとか、励まし合えるからっていう、そういう理由で電話でつないでる人ってたまにいるんですけど、私の時代はいたんですけどなんか仲間がいれば目を覚ましていられるかもって、こういうことだなと。目を覚まし絶えず祈っていなさいって。イエス様がまた戻って来られる時に確実に私たちが目を開けていて、まだ信仰の火をこう消さずに保っているためには、仲間がいる方がお互いに励まし合える、お互いにこう目を覚ましているっていうのを手伝い合えるっていうのがこうポイントというか恵みというか、友達がいた方が、仲間がいた方がもっと楽に乗り越えられる、そういうものじゃないかなと思ってます。最後に、今までは今までこう私が話したいくつかの神のコミュニティはいいよっていう話は、自分の信仰にとってプラスになるよみたいな切り口で今紹介しましたけど、単純に神様を恐れる人たちの友情って美しいと思うんですよ。で、その神を恐れる人たちの友情、共同体のあり方っていうのは、この世の、この世界の普通のノンクリスチャンとか、まあ、 のクリスチャンじゃなくてもかもしれないけど、この世のただのフレンドシップとはまた次元が違うものだと私は思ってます。めちゃくちゃいいものです。互いに受け入れ合って、許し合って、愛し合って、一緒に主に感謝して賛美する、全く違う、異なる私たち、クラスメートだったら多分仲良くならなかっただろうみたいな真逆の人たちも、お互いに愛し合ってありのまま受け入れ合ってる、なんかそれがすごく、あ、神の家族だなってこう感動するんですね。私はなんかまるで天国を、神の国を垣間見てるような気持ちになります。私たちクリスチャンは神の国を待ち望んでいますよね。待ち望んでいますよね噛んじゃった。そのイエス様の愛に生きるとき、神の国は私たちのうちにもう来ています。私たちはこの地上においても神の国の前味を味わうことができます。じゃあ神の国でどう生きて、私たちは神の国に入った時にどう生きるのかっていうのをこの地でも実践していくことができるし、むしろ実践していかなきゃいけないんじゃないかと思います。だって私たち神の国に所属する、神の国に住むものとして作られてるから。じゃあ神の国では、神の国にいる人たちは、その天使たちはどうやって過ごしてるのでしょう、日々何をしてるのでしょうか。ヨハネの黙示録4章8節を読みします。ちょっと最初の方は天使の見た目について書いてあるんですけど、この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その翼の周りにも内側も目で満ちていた。そして昼も夜も絶え間なくこう叫び続けていた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者にして主なる神、昔いまし、今いまし、やがて来たるべきもの。 Holy, 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 Lord, you, God, you almighty God. ちょっと最後の方わかんないけど、 Holy, 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 聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。こうやって天使たちは叫び続けてるんです。ホーリーホーリーホーリー、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。そうずっと永遠に永遠に叫び続けるんだったら、私たち今からでもそうやって神の御名をみんなで共に褒めたたえていくべきなんじゃないかなと私は思っています。この聖書箇所、この数ヶ月すごい私の心に刺さってるところです。ずっとは言えないかもしれない、ずっと叫び続けるなんて疲れるかもしれない、でも仲間が一緒にいたら褒め歌を歌うことが継続してやっていけることになる、この世にいても賛美し続けることができるようになるんじゃないかなと思います。皆さんぜひイエス様の教会に、共同体につながっていてください。環境が変わって田舎に行ったとか、ここの教会はおじいちゃんおばあちゃんしかいなくて同世代がいないとか、いろんな状況あると思います。だってそもそも私たち日本の 1% しかクリスチャンいないんだから、なかなかそんな条件揃う教会は東京大阪に住んでない限りすぐは見つからないかもしれません。だけどぜひ神様に祈りましょう。もしかしたらそのコミュニティ、共同体だったり、その神様を恐れる人、その友情っていうのは対面じゃなくてオンラインで持てるものかもしれません。対面で持てた方がね、こういいものももちろんあるんだけど、別にオンラインが悪いってわけではないし、私もオンラインのコミュニティで所属してるものとかあって、自分の益になってるなと思うことはあります。だから、まあ神様が与えてくださるもの全部益になるはずです。だから祈りましょう。神様が絶対にあなたを、あなたがいるべき場所に導いてくださるし、必ずいいものをあなたに与えてくれるはずです。皆さん、自分の信仰のためにも、また神様のためにも、そして周りにいる仲間たちのためにも、ぜひ共同体につながりましょう。共同体に生きていきましょう。この春、まだまだ始まったばっかりの新年度だから、不安な気持ち、寂しい気持ちの人もいると思います。どうか主の 慰めが、主の愛があなたと共にありますように。この新年度、皆さんにとって祝福あるものに、祝福あふれるものになりますように。そして新しく置かれた環境の中で、あなたが隣の人に祝福を流す、そういう役目を神様から受け取って、まずは自分が神様からたくさんの愛と祝福を受け取ることができるように、私はお祈りしています。それではまた皆さん、次回お会いしましょう。バイバーイ。